別冊教えて税理士さん。この番組は東京地方税理士協同組合の提供でお送りします。引き続き東京地方税理士会神奈川支部の佐藤俊二先生にお越しいただいています。佐藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、佐藤先生には相続税についてお話しいただいております。まずは前回お話に出てきた相続放棄と限定承認について詳しい説明をお願いします。
はい、実のところね、相続人には相続開始後に単純承認、相続放棄、限定承認という3つの選択肢があるんですね。
あ、3つなんですね。
そうなんですね、
はい、
で相続人はね、相続開始により非相続人のプラスの財産、
はい、
マイナスの財産、まあ、借金等ですよね、
うんうん、
の全てを引き継ぐことになるんですね、
はい、
で当然に非相続人が生前に行った、まあ、借金の保証人とかね、
あ、
こういう立場も引き継ぐことになるんですね。
全てですね、
全てということなんですね、
うんうん、じゃあ今3つ選択肢があるとおっしゃったので、最初の単純承認からご説明お願いしてよろしいですか。
は
い、
単純承認とは相続開始後の3ヶ月以内に相続放棄限定承認をしなければ自動的に単純承認したことになりますね、
うん、はい、
まあ、これ通常の相続の形態になるかと思いますけどね、
はい、ということですね、
はい、
じゃあ2つ目の相続放棄はどんなものでしょうか。
これはですね、プラスの財産よりマイナスの財産、まあ、借金の方がね、明らかに多いような場合ですね、
うん、
こういった場合プラスの財産を超える借金をね、負担してまで、まあ、そんなことになるんだったら財産いらないというような場合、相続放棄とはね、プラスの財産、はい、マイナスの財産のいずれも権利を放棄するということになるんですね。
うん、
相続人がね、複数いた場合でも、まあ、相続人ごとに単独でこの選択はすることができますね。
そうなんですね、
はい、
では最後の3つ目の限定承認はどんなものでしょうか。
これはですね、プラスの財産とマイナスの財産がどれだけあるのかはっきりしないような場合ですね。それとあと遺産の中でね、これだけは欲しいなっていうようなものがあるような場合ですね、
はい、
こういった場合限定承認は相続したプラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を負担すればいいっていうことなんですね。
あ、そうなんですね、
でここがちょっと違うのが、相続放棄とは異なってね、
はい、
相続人が複数いた場合には相続人の全員が行う必要があるんですね。
あ、全員が同じ選択をしなくちゃいけない
ということなんですね。
うーん、
まあ、あまりね、通常限定承認という形態は取らないかとは思うんですけどもね、
あ、
まあ、一応こういう形があるということです。
はい、相続する形態がまあ3つあるんですね。
そうですね、でこれを踏まえた上でね、
はい、
ちょっと怖い話を一つしようかと思うんですけども。
怖い話、はい、何でしょう。
相続人は非相続人が生前に行った、まあ、借金の、ね、保証人の立場も引き継ぐと言いましたよね、
はい、
でこれが、ね、相続した後に、まあ、本来借りてた人、
はい、
いわゆる主たる債務者が借金を返せなくなっちゃったっていう場合ですね。どうなると思います？
どうなるんでしょう
当然、ね、貸主は、ね、
はい、
保証人である相続人に借金の返済に迫ってきますよね。
そうですね、
で単純承認していたような場合には、ね、
はい、
これ返済する必要があるんですよね。
そうなんですね、これ大変ですね。
そうですね、まあ、実際は、ね、相続人自身自分が保証人であったことを知らなかったような場合ね、まあ、非相続人が保証人になってたと、
はい、
そういうようなことを知らなかったような場合、まあ、そもそもね、自分が保証人であるっていうことはなかなか人に言わなかったりするんですよ。
確かに。
なので、まあ、伝えてないとかいうような場合には、まあ、一部ね救済されるケースはあるんですけども、まあ、原則としてはそういうことになりますよね。
わあ、怖い話ですね、
うん、まあ、保証人にはならない方がいいということですよ、
うん、
自分だけでは済まないケースが出てくるということ。
そうですね、はい、じゃあ次に、遺産分割協議についての補足の説明お願いします。
はい、ここにね一つデータあるんですけども、
はい、
平成27年の司法統計なんですけどもね、
はい、
遺産分割事件調停成立件数 いわゆる頂点になった件数全体のうちね、
はい、
実に遺産価格が5000万円以下の占める割合、
うんうん、
これがねなんとね 75.8% なんですね。
そうなんですか、多いですね、
う
ん、
そうで、ちなみにね現状その相続税の基礎控除額っていうのは、
はい、
相続人が2人いた場合には、
はい、
4200万円なんですよ、
うんうん、
まあ、5000万円よりちょっと少ない感じなんですけども、はい、つまり遺産分割調停が行われた、まあ、揉めたねうちの実に 75.8% は相続税がかからない、もしくはかかってもまあ、少しっていう言い方はあれですけども、うん、そういうケースなんですね、
うんうんうん、
だからうちはね大丈夫、財産ないから遺産分割なんか揉めやしないよというのはもう幻想かもしれないですね。
ですね、 75.8% ですもんね、
うん、
いやこれもちょっと怖い話ですね。
まあこれが現実なんですね、
うん、
でこの数字はね何年も大して変化ないんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
もうずっと7割5分ぐらいをキープっていうかね、知ってるような状況なんですね、うん、でこの問題の発生原因を考えるに、
はい、
やはりあの遺産分割をね相続人間に委ねたっていうところが、まあ、言えるんじゃないかとは思うんですね、
うん、
まあ、誰でもね財産はやっぱりあのもらえるものはもらいたいっていう心理は働きますよね。
はい、はい、そうですね、うん、
で遺産分割の設計図であるね、はい、遺言書というものがあれば生前に相続財産の取得者を、ね、もう確定することができますので、
うん、
無用な相続争いを防げたかもしれませんね。
そうですね、うん、あの遺産分割がその申告期限である10ヶ月の間にまとまらなかった場合ってどうなるんですか。
そうね、まあ、いろいろ揉めたりなんかしてね、
はい、
まあ、結局申告期限っていうのは来ますから、
はい、
でこの場合には、10ヶ月以内に遺産分割がまとまらない場合には一旦その未分割という状況でその10ヶ月以内来た時点でね、
はい、
あの申告、それと税金があれば納付、これをしておくっていうことなんですね。
とりあえずしておくんですか、
はい、でその際に届け出っていうか、まあ、書があったりね、
はい、
まあ、一部提出する書類があったりするんですけども、まあ、ここで割愛しますけどもね、
はい、
一旦未分割の状態で申告納付をしておくっていうことなんですね。
しておいてじゃあまた後できちんと、
ね、分割が確定した時点でまた正規の申告をすると、
あ、
そういう流れになるんですね。
そうですね、じゃあ遺言書って書いた方がいいですね、
うん、これもね、まあ、難しい問題なんですね。
そうなんですか、
うん、あの絶対というわけではないかなと思うんですね。というのは、
はい、
中途半端な、ね、遺言書の場合にはその有効性を争う時代にもなりかねないですね。本当にこれは書いたのっていうようなね、
あ、その、うん、
非相続人が書いたのとか勝手に書いたんじゃないの、書かせたんじゃないのとかね、
あ、
ま
あ、
そういう疑念がちょっと出てきたりとか、
はい、
また別なケースではね、あの私がねちょっと遺産を分けるなんてそんな責任を負いたくないってむしろこう逃げちゃう、
え、それは非相続人がですか、
っていうケースも、まあ、あの聞いたことがありますね。
そうなんですか、うん、
で、まあ、個人的にはその公正証書遺言というものであればね、はい、まあ、ないよりはあった方がいいのかなっていう気はしますね。
いや、あの相続税は申告までの過程が、まあ、10ヶ月あるから余裕かなって思ってたんですけど、いろいろ大変だっていうことが分かりましたね。
そうなんですね、まあ、実務上はここでね財産評価とか、
はい、
まあ、いろいろしなきゃいけませんし、でもっと言えば実は相続放棄の判断する上でもね、
はい、
あれは3ヶ月だったじゃないですか、
はい、
で3ヶ月の間に非相続人の財産を洗い出しておかなきゃいけないって話なんです。
あ、そうですね、
うん、そうすると結構大変だってなんとなくわかりますよね。
大変ですね、うん、これ税理士さんも忙しいですね。
そういうことなんですよ。四十九日過ぎたぐらいでね、だいたい依頼が来たりとかすると、
うん、
案外こう資料集めに大慌てとかね、するケースがあったりもしますよね。
そうですね、もう四十九日の間もやり始めたいですね。
そうなんですけどね、なかなかね、
まあ、気持ちの面でも
難し
いですけど、
まあ、実務上の話なんですけどね。
はい、じゃあ税理士として最後に一言お願いします。
はい、あの遺産はね個人が人生をかけて築き上げてきたものでありね、まあ、集大成ということですね。
はい、
たとえね老いて亡くなったとしても遺産を通してその個人のね 現役時代の勢いに圧倒されることもしばしばありますね。人生をかけて残した遺産の分割をめぐって相続人同士が争うなんてね、まあ、果たして個人は望んでないんじゃないかなと思いますね。
はい、
まあ、一つとしてね、同じ人生というのは存在しないもんですからね。
そうですね、まあ、個人の方望んでいないと思いますし、じゃあその争いがないようにするためにはやっぱりしっかり遺言書も何か考えてお書きいただければなっていうふうに思いますね。
仲良くっていうのが一番のあれだと思うんですけど。
そうですね、はい、あと思いやりの言葉を添えて遺言書も作るとか、
そうですね、
考えていただきたいですね。いろいろな、はい、今回は東京地方税理士会神奈川支部の佐藤俊二先生にお越しいただきまして、相続税についてお話しいただきました。佐藤先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
別冊教えて税理士さん、この番組は東京地方税理士協同組合の提供でお送りしました。だから今君の